隣の方とも挨拶しましょう。おはようございます。おはようございます。3階も6階も皆さんおはようございます。ありがとうございます。ある男が何も罪もないのに冤罪かけられて、それも無人島の独房に27年間監禁されたことがありました。たった1日にも監禁されると悔しいと思うんですけど、27年間ですよね。彼が44歳の時に牢屋に入れられ監禁されて、うち71歳に解放されたから、とんでもないことなんですよね。もう希望のない日々が続いてるんですけれども、彼は監禁されて、もう自分の家族たちは住んでいた家から全部追い出されて、非常に、まあ、日本の部落みたいなところに追い出されたんです。理由を和議も分けない、毎晩看守たちに呼び出されて暴力を受けて、気楽に寝れる日は一日もなかったような気がします。母親が亡くなったというニュースはありましたけれども、葬儀に立ち会うことができませんでした。次の年に子供が交通事故で亡くなったけれども、葬儀に出ることができませんでした。監禁されて14年目になった時に、娘さんが面会に来たんです。面会と手紙も1年2回だけ。とても厳しい環境に置かれていました。その長女が結婚して子供が産みましたので、初孫を連れてきて、おじいちゃんも顔合わせるということで来たんですよね。それで娘さんが言いました。お父さん、この孫のために名前をつけてください。彼は孫をじっと見ていながら、自分のポケットから何回もぐずぐず回していった一つの紙くずを持ち出して娘にあげるんですね。その娘がその紙くずを拾いてみたら、そこにアフリカの言葉でアズビという言葉が書いてありました。それは希望という言葉です。その言葉を持ってきたその孫の名前をですね、その娘さんはもう涙が止まらないわけなんです。その人は27年間悔しい監獄に入れられた後に自由の身に解放されますけれども、いわゆる南アフリカで有色分離政策を撤廃の運動をした、そしてその後に最初の南アフリカの黒人大統領になりますよね。そして彼が大統領になって、自分をあのように苦しめた白人たちを全部許します。そして白人たちに言って言うんです。どうぞあなたたちが持っている知恵と力を出して、この新しい国づくりに協力してくれませんか。彼はもう自分をいじめていた人を立てながら新しい国づくりをするわけなんです。その人の名前はネルソン・マンデラという人ですよね。彼が亡くなって天国に旅を立った時に、世界のマスコミが彼に対する言葉をしたことがあるんです。マンデラさんは、人間の品格が何なのかもう一度格上げしてくれた素晴らしい人であった。その通りであります。多くの人たちが聞きました。マンデラさん、どうやって27年間も忍耐できたんでしょうか、どのように耐えられたんでしょうかという聞いたら、彼の答えは非常にシンプルでした。私は必ず偉大な変化の時が来ると信じていたので、希望ということを一度も諦めたことがありませんでした、という言葉でした。そうなんです。人生、人間は生きるのが苦しいからではなく、希望が見えないから苦しいんです。 人間は明日への希望の力で生きる存在です。ところがその希望はどこから来るものでしょうか。それは信じるところから。何かを信じるところがあるときに希望が生かされるんですよね。だったらその信じるというところはどこから来るんでしょうか。変わらないもの、信じることは、それは救い主神様から与えられるもので、その神様から与えられるものだということは、目に見えない神様を信じることで、つまりその神のお約束である御言葉を信じることであります。私たちは今ネヘミヤ記を黙想しているんですけど、ネヘミヤ記はバベロンの捕囚から帰ってきたイスラエル民がビジョンを挙げてくれたネヘミヤを通して、崩れていた城壁を全部再建するその働きを完成させたという歴史であります。今朝皆さんと一緒にこれを読みましたけれども、ネヘミヤ記8章1節を見ると、彼らは反対を乗り越えて52日間という短い期間で崩れていた破れ口の城壁を全部再建完成できる素晴らしい技を、仕事を全うさせたんです。それでそれが仕事が終わった後にそれぞれ家に今戻っていることから、この8章は説明しているんです。すべての仕事が終わってみんなが家に戻っていったよということなんです。しかし何かこの8章1節から見ると、彼らは全部ビジョンが成し遂げたから満足をして、ハレルヤ、満足をすべきなんですけれども、何か満足してないような気がします。それでそれぞれの家に行った人々たちが、誰かの掛け声があったのか、一つのところに民全体が集まるようになります。8章1節見ると、水の門の前のある広場に彼らは集まってきました。何のためでしょうか。まず今日の聖書を見るとワンポイントは、彼らは城壁再建というその仕事、力仕事をするということが最終的な目的じゃなかったということが分かります。それで彼らが集まってきた、何をしたのか、一節見るとこう書いてあります。民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言った。つまり彼らが集まって、学者エズラ、当時祭司であり学者であった、いわゆる聖書を教えるのに優れた指導者エズラがいました。このエズラももともとはバベロンに捕囚された人でしたけれども、このネヘミヤの後に帰国するわけなんです。それでそのエズラという先生に、ぜひ私たちに神の言葉を教えてください、民たちがそこに集まって求めるんです。これは素晴らしいですよね。私は仕事が終わったから、彼らは疲れているから、もうお休みにしましょうよって、それで家でぐっすり休んでいるんじゃないかなと思ったら、そうじゃない。彼らは城壁再建の仕事が終わったばかりなのに、またみんなが水の門、その広場の前にみんなが集まりました。それで彼らが求めたのは、エズラというあの有名な先生を通して、ぜひ神の言葉を教えてくださいということなんです。エズラという人に対しては、このネヘミヤ記の前の聖書はエズラ記ですよね。ということで、旧約聖書はエズラ記とネヘミヤ記を一緒に読むべきだとよく言われているんです。同じバックグラウンドです。このエズラはエズラ記7章6節見ると、主がお与えになったモーセの律法に通じている人だと。つまり聖書に対してはもう本当によくご存知の先生であったということが書いてあります。彼は捕囚されたバビロンにも認められた人でした。あそこの王様も、あそこの人々にも、あ、ユダヤ人エズラだったら間違いない、この人だったら正しいことを教える人ということで、民たちがそれを求めていたんです。どういう人が集まったんでしょうか。今日の御言葉を見ると、広場に集まったイスラエル民の中には、男女問わず、いわゆるエズラの言葉を聞いて理解できそうな人はみんな集まりました。つまり 子供たちもみんな集まったことではないんでしょうか。そこで彼らはただ一つ神の言葉を教えていただくために、それだけなんです。皆さん、誰かがネヘミヤが命令して、ネヘミヤは総督でしたから、私が命令するからもう仕事終わったから皆さんみんな集まりなさい、集合、そういうことで集まったことじゃありません。彼らは自ら集まりました。自ら神の言葉を求めてきたということであります。そこでエズラがモーセの律法の書を持ってきて、今みたいな聖書じゃないでしょ、巻物だと思うんです、持ってきて民の前でただ3節見ると神の律法を朗読していることがわかります。いつからいつまで、夜明けから昼間までずっと朗読を続けたと書いてあるんです。皆さん、夜明けが何時ぐらいでしょうか。まあ、大体5時ぐらい考えて計算してみましょう。夜明けがですね、それで昼間まで、昼間12時くらい計算するとで、ね、約7時間ぐらい聖書朗読を続けたということであります。もちろん旧約聖書時代には巻物である聖書朗読するのにか、朗読するものは必ず立って朗読するんです。今日の聖書を見ると、それを聞いていたイスラエル民もみんな立ち上がってその言葉を聞いていました。7時間ですよ、7時間朗読です。ちょっとこの牧師が今日ね、朝食式があってメッセージがちょっと遅くなるかもしれないけど、時計見ないでよ、うん、ちょっと長くなるとね、携帯いじったりする人がたまにはいらっしゃるんで、ここではよく見えるんです、うん、よかったら一度立ってみてくださいね、うん、しかし彼らは7時間も神の言葉を語られる時にじっと立ってそれを聞くんです。すごいことじゃありませんか。ただ立って聞くだけではありません。エズラ先生が神の言葉の中で、その言葉から神様の皆を褒めたたえる言葉が出た時には、みんなが立ち上がった人たちが今度は手を挙げて、両手を挙げて、アーメンアーメン。エズラ先生がおっしゃるその言葉通りですよ、その言葉通りですよ、ということじゃありませんか。そしてそれだけではない、アーメンアーメンした後には、彼らは今度はひざまずいて自分の顔を土につけてですね、神様を礼拝したと書いてあるんです。彼らが集まって何をしたのか、ただ神の御言葉に耳を傾け、そして自分たちの体と心全身全霊を持って神様を礼拝するために集まった。そこに民たちの中にある、つまり神の言葉が語られて、その神の言葉にアーメンする民がいる。神の言葉があってアーメンする民様、そこに一致する、いわゆる契約の民だという確認される場がここなの。もう一つこの言葉で教えられるのは、誠の礼拝というものは朗読される神の言葉に理解することなんです。各社エスラが民の前に神の言葉を朗読した際、8節見ると彼らはこう書いてあるんです。彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示されたので、民は読まれたことを理解した。そして12節見ると、こうして民はみんな帰っていき、食べたり飲んだりごちそうを送ったりして大いに喜んだ。教えられたことを理解したからである。理解したと。神の言葉が語られた時に聞き流すんじゃないんです。聞いた言葉を理解しました。日本人的に言うとこれは悟ったということなんです。素晴らしい光景です。御言葉を聞くのも素晴らしいです。もっと大切に大切にしたのは、御言葉を聞いた時に理解することであります。イスラエル民は神の言葉を聞いて理解しました。どのように理解したんですか。どのようにして彼らは理解することができたんでしょうか。7節見ると13名のレビ人の名前が出てきます。13人のレビ人のだっちが いわゆる江面先生が前で神の言葉を朗読したうちに13人の人々たちはあの人々の間に中に入って、今おっしゃることはわかる？今おっしゃる言葉はこういう意味なんだよ。今おっしゃるのはこういうことなんだよ。みんなそこで解き明かしてくれたということが書いてあるんですね。神の言葉が持つ意味がこれなんだよ。教えてくれました。聞いていた民たちはその間に立って、その解き明かしてくれるレビ人たちの話を全部聞きながら、彼らは御言葉を理解していました。ぜひ我が教会にも語られる神の言葉の前に、信仰の先輩たちが、あるいは僕との家族によって、その神の言葉が解き明かされ理解できるようにすると、素晴らしい交わりになります。素晴らしい祝福になります。理解できないまま聞きっぱなしになってしまう神の言葉は誤解しやすいんです。誤解しやすいんです。ぜひ理解できないなら教えてもらって理解する信仰者になってほしいんです。イスラエル民が神の言葉をしっかり理解している印は2つです。先ほど申しましたように、彼らは神の言葉が語られた時に反応しましたね。両手挙げてアーメンアーメンと反応したんです。決してカリスマじゃないよ。手を挙げてアーメンするのが変な人だけやることではありません。神の言葉にその通りです、その時にアーメンするんです。マリアマ姉妹だけ特許したものじゃありませんよみんなが神様の言葉がその通りだと思ったら遠慮せずアーメンするんです。遠慮しないでアーメンするんです。隣のとアーメンしたよ、おかしいとしないでくださいよ。アーメンしない人間は理解できない人、この言葉によるとそういうじゃありませんか。だからアーメンするということは理解できているという、その通りですよということですね。もう一つの証拠としては、9節後半のところを見ると、民は律法の言葉を聞いたときにみんな泣いていた。みんな泣いていたって。皆さん、神の御言葉を読みながら、あるいはメッセージを聞きながら泣いた経験がありますでしょうか。ドラマ見て泣いたことはあるけれども、神の言葉には泣いたことがない、そういう方がいらっしゃるかもしれません。彼らは神の言葉がどういう意味を持って自分とはどういう関係であるのか、神の言葉に刺されたときに、その通りです、私たちはそこまでにはできませんでしたということで涙をした。悔い改めの印でしょう、理解した印でしょう、悟った印でしょう。皆さんいかがでしょうか。御言葉を聞いて泣くのは、その意味が分かっているからこそ、私たちは従えませんでしたということで悔い改めの印、理解した、そういうことじゃありませんか。多くの人たちが涙を捨てるかもしれません。自分が置かれている現実、自分が置かれている環境が悔しいとか、さまざまなことにとって私たちは悲しみを覚え泣いたりするかもしれません。しかし皆さん、ぜひお願いします。自分の現実を、自分の置かれた環境の悔しさで涙をすることよりは、神の言葉を黙想した上で、神の言葉から示された上で自分の人生が泣きたいなら泣いてください。神の言葉をて自分を見てもらいたいんです。神の言葉で自分の胸に当ててみてください。神の言葉で自分の手足につけてみてください。神の言葉によって自分の祈りの霊性がどうなっているのか確かめてみてください。そして神の言葉を通して行くべき道を示してほしいんです。それで10節に書いてあります。主を喜ぶことはあなた方の力である。ですからクリスチャンは神の言葉によって神の臨在を体験します。神の言葉に示された時に、神の言葉に生かされた時に、神様の言葉によって刺された時に、そこで人間が目を覚まし、そして霊性が目を開かれるんです。いわゆる深い悟りの世界に 立ち上がることになります。皆さん、マタイの16章、この間私たちはマタイの黙想したんですけど、マタイの16章を見るとペトロがですね、イエス様の前に信仰告白した内容が出てきますよね。主は生ける神のキリスト、神の子ですよという信仰告白するんですけれども、そのペトロが信仰告白した直後、主イエス様がおっしゃるんです。いや、私はイエルサレムに登って、あそこの律法学者や祭司たちによって苦しめられ、私はね、もう十字架に、彼らによって十字架に私は殺されるんだよ。しかし私は三日目によみがえれるから心配ないでよ。その話を聞いて弟子たちはみんなびっくりするんですよね。特に弟子の前に先頭に立って、先生やめてくださいよ、とんでもないことなんですよ、そんなことは起こるはずがありません。ペトロはイエス様の前にイエス様の言葉を打ち消そうとします。その時イエス様は何と言うんですか。下がれサタンと言うんです。私はね、信仰を告白した人でも御言葉を聞いて理解できない人がいっぱいいますよ。信じるから御言葉を全部理解できるか、できませんよ。御言葉を理解することはとっても大切なんです。ただ聞くだけじゃありません。ペトロさえイエス様の言葉を理解できないから打ち消そうとしたんです。とんでもないことしたんです。ペトロがそうしてね、イエス様の言葉に対してとんでもございません、とんでもないことですと言ったね。自分がとんでもないことをやるのに、イエス様にとんでもないことを言ってるんですね。理解できない人はこうなんですよ。イエス様がどれほど苦しかったでしょうか。正しいことを言ってあげるのに、とんでもないと言われました、イエス様が。しかし、君がとんでもないんだよ。イエス様は言いたいけれど、イエス様も、まあまあいいから諦めちゃう。彼がそれを分かったのは、十分時間が経って、鶏の鳴き声があったときに、やっと目が覚める。御言葉を理解するのはこんな大切なんです。長く教会生活しても、牧者をやっても、役員やっても、極端に言うと牧師先生になったとしても、神の言葉を理解できない人は、神の国がわからない。そういう人は神の技に伴うことができない。三つ目申します。神の言葉を本当に理解した人なら、神の言葉に生きるのです。神の言葉に生きる。中三節に読んでみます。二日目に民全体の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。見てください。彼らは神の言葉を理解しました。家に戻っても理解しました。理解したから、もう理解した人々は心の中に熱が上がるんです。神の言葉を理解した人たちはたまっていられませんよ。なぜ、神の言葉が自分の中で働きます。その働きは何なのか、もっと知りたいということです。神の言葉がもっと自分に対して何をおっしゃるのか、それを調べたいという気持ちになります。それで彼らは自分たちの代表者たちをエズラの方に送って、神の言葉が私たちに何を示しているのか、もっと調べてちょうだいということで人々を送るんです。それで彼らがエズラの ところに来て、そこで調べるわけなんです。エズラ先生、もっと詳しく教えてくださいませんか。もっと自分たちがやるべきが何なのか教えてください。御言葉を続けて求めるんです。これが理解した人の特徴なんです。特徴です。それで彼らがそこで続けて調べたうちに、そこの聖書を見ると本当に驚くことは14節書いてあるんです。そして彼らは主がモーセを通して命じた律法に次のように書かれているのを何した？聖書を読んでいる方、答えてみてください。主がモーセを通して命じた律法に次のように書かれているのを何した？日本語で。 見出した。何でしょうか。見つけたということです。見つけたということです。今までは聞き流していたけれど、今までは気づいてないけれども、やっと分かった。何でしょうか。カリオの祭りを自分たちが守れなかったことが分かりました。今までの先輩たちが教えてくれなかった。今まで誰も神の言葉は確かに語っていましたけど、今まで誰もそれをやろうと思わなかった。なぜ？バベロン捕囚の70年間誰もそれをやった人もいなかったし、自分の親も自分の先輩も誰もそれを教えてくれた人がなかった。しかし心が神の言葉に燃えて燃えて燃えて調べてみたら、自分たちがやるべきの神の言葉は今まで守れなかったことがやっと気づいた。それでイスラエル民全体がカリオの祭りを守るようになりました。カリオの祭りということは、イスラエル民がエジプトから出エジプトしたときに、彼らが40年間アラノで旅をしたときに天幕生活しましたね。しかし神様が昼間は雲の柱で、夜は火の柱で、彼らは守ってくれたこと忘れることができない。彼らがイエルサレム地に、約束地に来たときには、あの時の恵みを忘れないで、毎年ユダヤ人のカレンダーで第7つの月にそれを守るべきだったけど、ちょうどその時期が来たわけ。今7つの月だった。それで彼らが示されて、それを全民にカリエロの祭りを守りましょうとなります。これがリバイバルなんです。リバイバルは神の言葉に立ち返るときにリバイバルが起こります。なぜ？イスラエル民は神の言葉によって召された民であり、神の言葉によって彼らは契約の民であります。契約というものはお互いに守るときに契約の成立効果、そこの力が吐きます。片方が破ると契約のパワーが出てきません。どちらかでも守るときにそこにパワーが出てきます。これが聖書が教えるリバイバルなんです。それで16節に、それは非常に大きな喜びであった。神の言葉を守ることがこんなに喜びである。以前は忘れていたこと、気づいてもなかった。しかし気づき、それを守り、これが改革です。意識が変わるということです。リバイバルです。バベロン捕囚された時には敗北したイスラエル民が帰ってきて、彼らは城壁再建、崩れていた城壁を再建することが精一杯で自分たちのビジョンだと思っていたら、それが目に見える城壁の改建的なビジョンであるんだったら、その後に来る霊的な改革というものがネヘミヤ記を通して今日に生きる私たちにおっしゃる主のメッセージであります。だからリバイバルは神の言葉に生きるときにリバイバルが起こるんです。イスラエル民がやっと神の言葉に立ち返り、神の言葉に生きる民族に帰っていきました。そこのリバイバルです。そこに神の臨在インマヌエルがいつも共にするということです。有名な申命記28章1節から2節お読みしてメッセージを閉じたいと思いますが、申命記28章1節と2節、もしあなたがあなたの神主の御声を確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うので、次のすべての祝福があなたに望み、あなたについてくる。皆さん、申命記28章の祝福の言葉ですよね。この2節で、神の言葉に聞き従うなら、あの祝福があなたについてくる。私はね、この言葉が好きなんですよ。人間はみんなが祝福をもらうために自分が走っていくんですね。自分が走って自分が掴もうと、 幸福が何なのか、幸せが何なのか、健康が何なのか、もう毎日そればっかり考えてそれを掴もうとするんだけど、申命記28章の神の言葉によりますと、神の言葉に聞き従う人は祝福、健康、すべてのものが自分についてくるんだって。話の次元が違うよね。私が求めてついていくんじゃなくて、すべての神の祝福が自分の人生についてくるんだって。どちらの人生に行きたいんですか？リバイバルのパワーがそこにあります。主がこの教会に本当の会見所見える城壁のビジョンと、そして内側の霊的なビジョンが共に行われるネヘミヤ記の歴史が今日に我が教会にも再建されることを心から祈りたいと願います。お祈りします。天の父なる神様。